はい、それでは黙示録21章です。今日は9節から始めて最後まで読んでいきたいと思います。私たちは今、主が私たちのために用意されている天そのものですね、天からの都、新しいエルサレムを見ています。で、前回はこの全てが新しくなったっていうところですね。このパウロが第二コリントでね、誰でもキリストのうちにあるならば、新しく作られたものです。で、古いものは過ぎ去りました、見よ全てが新しくなりましたと。で、このように言った、この全て、私たちこの新しく生まれるっていうことも新しくっていう言葉でありますよね。そしてこの天地万物が新しくされるということで完成するわけですね。そしてエルサレムも地上のエルサレムではなくて天からのエルサレム、新しいエルサレムということなんです。でその続きになりますが、でこれから見ていくのはですね、聖なる都とも呼ばれてるんですけども、このエルサレムがですね、聖なるエルサレム、この、清く分かたれているという、そして子羊の妻とも呼ばれているんですね。清純な花嫁として用意されている姿を見ていくことになるわけなんですよ。9節をご覧ください。また最後の7つの災害で満ちたあの7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人がやってきて私に語りかけた。ここに来なさい、あなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうと、このように言ってます。あの最後の7つの災害で満ちたあの7つの鉢と言って、覚えてらっしゃるでしょうかね。16章でこの最後の災いのこの8の災いですね、7つの災いですね。で、その一人がここに来なさいとこう言ってます。で、実は17章ちょっと開いてみてくださいね。17章で、この同じようにこの御使いが、同じ御使いというか7人のうちの1人の御使いが現れてるんですね。一節読みますと、また7つの鉢とを持つ7人の御使いの1人が来て私に語りかけた。ここに来なさい、大水の上に座している大淫婦に対する裁きを見つめましょうとこう言ってるんです。で、この21章ではね、今度は子羊の妻である花嫁を見せましょうと、この2つを対比してヨハネに見せているというのが、ここでの大事な流れになっているわけなんです。一方の世における大きな都バビロンは大淫婦ですね、忌まわしい淫行を世界の王と持っているわけですね。不正の富を築き、そして生徒たちの地とイエスの証人たちの地で酔いしれている姿があったわけなんですけれども、こちらはこの清純な花嫁です。ですね。子羊の姿が描かれているわけですね。で、これだけ大きな違いがあるんですけども、このどちらの都に私たちが属しているのかということが大事なんですね。都というのはどういうところか、これシンプルにね考えていただくといいんですけれども、主権者である王が王座についておられるところです。で、そこに民が貢ぎ物を持ってくるわけですけれども、王が良い統治を行っていればその国は正義と平和が広がっていくわけじゃないですか。で、悪い統治だったらば、流血が起こり、争いが起こり、そして虐げが起こりということがあるわけなんですよね。で、そのお膝元が都なわけなんです。日本であれば、東京がもちろんまさにその通りで、天皇陛下に、もちろん政治的な権力はありませんけど、象徴的な力はあるわけですよね。で、千代田線が私たちね、この千代田線の西日暮里が最寄りの駅でありますけれども、うちの教会は 中央線乗ったら二重橋駅降りるとですね、まあ、そこは皇居なわけですよ。そしてさらに乗っててですね、霞ヶ関駅を降りたら行政の中心地ですね、各この省庁がそこにあるわけです。さらに乗り進めるとですね、国会議事堂前っていうのがあるわけですよね。で今度は立法の中枢があるわけですね。この中心部があるからこそ国全体が機能しているわけなんですね。この都があって、で私たち人間すべてがこの世にあるこの国の都バビロンの、バビロンか、あるいは神の御国かの、そのエルサレムかのどちらかに属しているわけなんです。でこの神の都、地上の都のエルサレムの方を話しますと、荒れに荒れ果ててしまった姿があるわけですね。この彼らの罪のゆえになんですけれども、バビロンによって荒れ果ててしまって、またローマ、あのイエス様を拒み、このユダヤ人たちが、まあ、その70年ですね、紀元の、まあ、ローマによって滅んでしまったわけなんですが、神はお見捨てにならないという約束を、まあ、しておられるんですね。そしてそのエルサレムをですね、この回復させるときに、この娘のように語っていく、この表現が予言の中にあるんですね。でそれがイザヤ書の54章の11節から14節、これをお読みしますと、まさにね、宝石に色、この何ですかね、飾っている姿、女のように語っています。11節から14節で、苦しめられ、嵐にもてあそばれ、慰められなかった女よ、見よ、私はアンチモンであなたの石を覆い、サファイアであなたのもといを定める。あなたの塔を光玉にし、あなたの門をきらめく石にし、あなたの境をすべて宝石にする。あなたの子たちは皆主によって教えられ、あなたの子たちには豊かな平安がある。あなたは義によって固く立てられる。虐げから離れていよ、恐れることはない。恐怖から離れていよ、それが近づくことはない。このように宝石で飾るというように神様がしてくださり、ちょうど、女の人が花嫁の時にですね、もうこの美しくこの飾られると同じように、この宝石で飾るということを約束してくださっているわけなんですよね。でこれは花嫁という、まあ、ちょうど結婚式の時に、この新婦がですね入ってくる時の姿を思い出していただきたいんですけれども、私はですね、結婚式ですから、この四式をする、何度かありましたけれども、まあ、いつもやっぱ思います。それ何かというとですね、この、まあ、中心が、結婚式の中心じゃもう花嫁で、まあ、キリスト教式ですよ。そしてこの来る女性たちの姿、女性の姿はですね、シミもなく、傷もない、いわゆるこの美しく、恵みを受けた存在ですね。そうですよね。この彩られた姿っていうか、そのなんかケバケバしい姿ではないんですよね。わかります？この白いドレスで、そしてこの化粧をして、そしてこの、新郎のところにやってくる、その姿というのは、この傷もなく、シミもなく、汚れもないですね。このきめ細やかな身だしなみや、この化粧によって、その美しさを夫に見せていくというのが最高な時なわけですよね。でそれを今ここで霊的に教えているわけなんです。でこれが聖書では恵みなんですね。恵み、エペソの2章の8節で、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのですって。この恵みっていう言葉よく聞きますけれども、私たちのこのいろんなイメージをね、こう持っていると思いますけれども、本当に、この一方的に愛されて、もう本当に愛され、この慕われて、これから夫になる人にですよ、そしてもう本当にこの傷のないものとして、その本当にこの 優しく包まれてるっていうか、愛されてるっていうか、そして清められてるっていうことですね。これ夫のためだけに用意されてるっていうですね。でこういうのが恵みなわけなんですね。で私たちは教会としてイエス様と会うことを待っているわけなんです。でその時に清められるという時に必要なのがもちろん、イエス様の流された血です。ヘブル書の12章ではこのシオンについて、天のシオン、つまり今見ている天のエルサレムについてこう書いてありますね。あなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレムと。で24節にさらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけられたイエスの血ですとあります。イエス様の血が流されて、でこれから子羊の妻、子羊の妻って呼んでるんですよ。つまりほふられた、血が流されたということです。そしてそれによって宝石の輝きに満ちているこのエルサレムを見るわけなんです。ですね。そしてもう一つですね、この子羊の妻ということで考えてほしいのは、エペソの5章の32節ですね。夫と妻の関係の中で、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのですと言ってますけれども、一体となると、一つになるというですね、ここに永遠の命の姿があります。でこれからの都ですね、これ覚えておいてください。一つになるっていうのがこの大きな、なんていうのかな、テーマになります。10節、そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神の御元から天から下ってくるのを見せたとあります。17章 のバビロンの大陰譜の方は荒野に連れて行かれましたけど、こちらは高い山に連れて行かれました。神様は高い山でご自分の栄光を表しておられます。この旧約聖書からですね、シナイ山のふもとでイエス様のイスラエルを集めて、ご自分の栄光を高い山、この山にですね、表されました。そして、イエス様がペテロとヤコブとヨハネをですね、この高い山に連れてって、そしてそこでご自分の姿を表しておられます。そしてエゼキエルの神殿の幻を覚えてますか？もう本当に40章以降ですね、もう詳しく書いてますけれども、初めにですねこう言ってました。40章の2節で、神々しい幻のうちに私はイスラエルの地に連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町のようなものが作られた。これがエルサレムですけれども、この神殿の方は高い山の上に降ろされたとあるわけなんです。でそこに天から父のもとから都が降りてきたわけなんです。つまり神の御座があるものがですね、その天がそのまま地に降りてきたってことなんです。だから地と天が一つになった瞬間であります。ですね。で、これがこの私たちの霊的な世界の、何ていうのかな、大きな核になっている部分ですね。イエス様によって私たちは新しく生まれましたけれども、新しく生まれるっていう言葉ですね、違う訳だと上から生まれると訳すこともできるんですね。ニコデモに対してイエス様が言われた言葉、新しく生まれるですね、上から生まれる、で天から生まれたということです。そして復活の体も天で備えられた体が私たちに与えられるわけなんですね。そして来週の日曜日、コロサイの3章ですけれども、上にあるものを求めなさいと、そこには神の御座に座っておられるキリストがおられるということが書いてある。でこの上から来る、天から来るという、これがこの目に見える形で究極的にこの天におられる神がその天ごとですね、地に降りて来るという、これが天のエルサレムなんです。そしたらその都を見たんですね。このヨハネが11節、都には神の栄光があった、その輝きは 最高の宝石に似ていて透き通った碧玉のようであったと。すごいですね。神の栄光がエルサレムの特徴ですが、私たちも礼拝するということは神の栄光を見るということに他なりません。そしてそれが完全な形で現れているときに最高の宝石に例えられているんですね。黙示録の4章で父なる神様の御座がどうだったか覚えてますか？4章の2節3節ですね。見ると、すると見よ、天に御座があり、その御座についておられる方がついている方がおられた。その方は碧玉や赤目ののように見え、御座の周りにはエメラルドのように見える虹があったと、こうあるんですよ。で、これはもう本当に神の御座が現れた、幻として現れた時に出てくる言葉であり、例えばエゼキエルです。あのケルビムの上にですね、このような姿が見えてますね。彼らの頭上、大空の遥か上の方はサファイアのように見える大座に似たものがあり、あとシナイ山もそうですね。麓のところで主が現れた時に宮足の下にはサファイアのような敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであったということであります。まあ、私たちはもう本当にこういうところでしか、この御言葉でしか、わからないですけど、まあ、ある人はね、こういう幻を見たとかっていう人もいますしね。でもまんざら嘘では全然ないと思いますね。だってこう聖書にそういうの書いてありますから、本当にこの宝石の輝きなんだということですね。だから私たちの地上における歩みっていうのはとってもユニークなんですね。この土の器に宝石があるという言い方をパウロがするんですよ。第2コリントの4章の6節ですね。闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れていますということで、私たちの体とか生活とかっていうのは弱さを身にまとっているわけですよね。病気にもなれば、事故にもなれば、いろんな弱さを身にまとってるんですが、しかしこの輝きというものが弱さの中に現れるわけですね。だから本当に弱いからこそ、むしろこのキリストがおられるという不思議な状態ですよね。で、その土の器はもうこの時点ではなくなっているわけで、癒し姿というのはなくなっているわけですね。この新しいエルサレムにおいては。で、次に透き通った壁玉とありますけれども、これね、なんでそう見えてるかって言ったらね、都の城壁が壁玉に似た輝きを持っているというのが後出てきます。で、次にガラスのように透き通るほどの純金ですね。これもこの都そのものがそういうものでできているからなんですね。で、12節見てみましょう。都には大きな高い城壁があり、12の門があった。門の上には12の御使いがいた。また名前が刻まれていたが、それはイスラエルの子らの12部族の名前であった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があったと。大きな高い城壁であります。都というのは城壁に取り囲まれてます。まあ、私たちはね、城壁っていうのがほらない社会に生きてますけれども、あれは近代になってからなくなったわけですが、それまではこの、中世の終わりまでは、だからまあ18世紀ぐらいまでね、城壁があるのは常識でしたですね。で、それは全てのものがそこに入れるのではないということ、異物っていうか、そこに招かれざる者はですね、入っていくことはできないわけですね。外敵から守られるわけです。で、それがイエス様が狭い門から入りなさいと言われた時のこの門のイメージなんですね。そのそこにいる人たちのイメージですね。その、都とか町の住民になるかなれないかっていうのは、この門から入れるか入れないかっていうことですね。 でその城壁があって、この守られているわけですけれども、そこに御使いがそれぞれの上にいるんですね。これ城壁、ごめんなさい、神殿の時にですね、門営という奉仕があったことを覚えてるでしょうかね。あのダビデがね、このいろいろあてがってて、あの歌うたいとかいろんなこの奉仕があって、レビ人がね、門営があったんですね。これはもう本当に礼拝者としてふさわしくないものは入らせないようにですね、そこを守るわけなんですよ。外部からの汚れが入ってこないように、この礼拝の敷地を守っていくわけですね。これは御使い自身がそれを行っていくわけですが、驚くごとに十二部族の名前がイスラエルの子らのついているんですよ。で、東西南北に三つずつの門があるわけですが、覚えてますかね。イスラエルの宿営においてですね、幕屋が東西南北に宿営、それぞれ三部族が宿営していました。あの東がユダですね、ゼブルン、イッサカル、西がエフライム、マナセ、ベニヤミン、南がルベン、ガド、シメオン、北がダン、アシェル、ナフタリであります。で、黙示録にまた戻りますと、7章にですね、14万4千人のイスラエルの12部族が神のしもべとして、その額にその印が押されてましたが、彼らは初歩であるということが14章に書かれてますね。そしてあがなわれたイスラエルが神の都の一部になっているっていうのは、これが素晴らしい神のご計画の中にですね、選ばれたイスラエルも最後の最後までこの救いについて神様責任を持っておられたんです。これね、神学的な議論でね、イスラエルは教会が新しいイスラエルであって、イスラエルというものはもう役割を果たしたからもう関係ないんだっていうこの神学があるんですが、私は違うと思ってます。なぜかそれはローマの11章で、この、初めに選ばれた方、知っている方を神は選ばれたわけで、決して断じて見捨てられているのではないということをパウロ自身がね話している。それで福音に敵対しているけれども、それは一時であって、その全てが皆イスラエルは救われると書いてあります。だからイスラエルも回復しですね、そしてこの神の都の中に入っているわけなんです。そして14節は、都の、城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が刻まれていた。今度はこの教会ですね、使徒たちが、この土台になっているとあります。これエペソの、2章の20節に、使徒たちは預言者という土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですとあったように、この教会が新約時代の使徒たちによって、この教会が建て上げられ、そしてこの神の都の中にこのイスラエルも入っているというのが、これが神の都の構成員って言ったらいいでしょうかですね。で、この全ての時代の神の民がこのように、聖なる都の中に入っているわけなんですよ。そして15節、また私に語りかけた御使いは、都とその門とその城壁等を測るために金の測り竿を持っていた。都は四角形で、長さと幅は同じである。御使いがその竿で都を測ると、12000スタディオンであった。長さも幅も高さも同じであるということです。この測り竿っていうのね、よく出てきましたね。エゼキエルの幻の時にも、この測り竿を使っていましたね。で、黙示録の11章の観覧時代の神殿においても、外には測ってはいけないっていうね。で、この測り竿というのは、測ることによって神の領域を表して聖なるところだということを表してるんです。で、それが12000スタディオンです。これ1スタディオンっていうのが185メートルぐらいなんですね。で、これ計算すると2220キロぐらいになります。そして、体積とすると月と同じぐらいの体積になります。で、1万2000ってすごくよく出てると思いません？10万4000人の、この 法制12部族ですね、1部族につき1万2000だったわけですね。でもちろん12部族もそう、12ですね。そして人も12であります。神の統治、治めておられる姿を表しているわけですが、同じなんですね。寸法が同じなんです。でこれが驚くべきことであります。これまでの寸法で立法体というのはどこにあったかというと、幕屋や神殿の施政所にあったんです。覚えてますかね、この幕屋ですね。この皆さんから見てね、じゃあどっちがいいかな、こちらが、こっちが東だとしますね。でこっちが西だとします。で東の方の門からこう入ってくるんですけれども、聖所があるわけです。聖所がね、聖所があって、そして、3対1の形になってます。3対1の長方形です。でそこに幕が敷かれてる、あるいは神殿だったらあの建物ですね。3対1です。でその3対1の中でこの東から入ってくると、その手前のところが聖所と呼ばれてるわけですね。2対1になってます。で上も同じ寸法です。この1だから、1、1、そして2ですね、長さがですね。でこうなってる。でそこに垂れ幕というのがあるわけです。これは至聖所と聖所を仕切るところなんです。でこの中を入ると至聖所、聖なるところのさらに聖なるところ、ホーリーオブホーリーズですね、英語だと。そこ行くと寸法が、長さ幅高さみんな1立方体になるわけなんですよ。でこれがソロモンの神殿においてもそうであり、つまりですね、これ何を言ってるかというと、さっきね、神が住まわれる天がそのまま降りてきたって言われたでしょ。至聖所そのものなんだっていうことなんです。つまり神が栄光のお姿を持って現れる、神の御座がある場そのものなんだっていうことです。これがね、これから見ていくと面白いですよ。今までは神に近づく、神の御座の前に出ていくということは多くの仕切りがあったんです。そのさっき言ったこの東の方のね、この垂れ、幕のところにある門があって、戸があって、そして祭司がそこで生贄を祭壇でほぐって血を流して、そしてこの旋盤のところで手足を洗ってですね、そしてこの至聖所の中に入るんですけど、ここでも幕をですね、幕があるわけですよ。でそこに、臨在のパンですね、臨在のパンの机と、そしてあれですね、食台があって、メノラがあって、で正面のところにこの香の段があるんです。でそこのところをこう垂れ幕を、大祭司が年に1回ですね、こう入っていくわけですけれども、でこう仕切りがあるわけですよ。でその仕切りがイエス様が十字架につけられた時、この垂れ幕の部分ですね、これが上から下に裂けたというのは、これ非常に象徴的で、大胆にイエス様の血によって私たちが神の御座に近づくことができたということなんですけれども、それが目に見える形で、なんと私たち自身がこの至聖所の中にすっぽり都として入っているという、これが究極の姿なんですね。子羊の妻とさっき呼ばれましたけど、神と一つになっている姿なわけなんです。そして17節、また城壁を測ると144ペキスあった。これは人間の尺度であるが、御使いの尺度も同じであったと。この1ペキスが44で計算すると144がだいたい63メートルぐらいですね。だからこれが城壁、この幅もそうだし高さもそうだったのかな。この立方、こういう感じですね、正方形、ね、でそういうこのところで、これもね、144っていうのがね、14万4千人のイスラエルの民と、もう数字が非常にこうまとまってるのに気づきますよね。この12、12、144ってね。で次ですね、ここでここまでいろいろ見てきましたけれども、今度は法的の材質 ですね。これさっき最高の宝石って書いてましたが、今度宝石の材質が書いてあります。種類ですね。都の城壁は壁玉で作られ、都は透き通ったガラスに似た純金でできていたと。透き通ったガラスに似た純金ってすごくないですか。純金すぎるぐらい純金なんですよ。混じり気がないんですよ。だからここに神の清さが純、そうですね、清さがある、混じり気がないこの神、都の姿があるわけですよね。そして栄光に輝く金がある。で、私たちのね、この霊的な、この素質っていうか、として不純がないというもので、これをね本当に大事にされてますね。第一テサロニケの2章の3節で、私たちの勧めは誤りから出ているものでも、不純な心から出ているものでもなく、騙し事でもない。これを保っているっていうことがすごく大事にされているわけですけれども、都は透き通ったガラスのような純金なんだったんですね。そして19節、都の土台、城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三はメノ、第4はエメラルト、第5は赤島メノ、第6は赤メノ、第7は金観覧石、第8は緑柱石、第9はトパーズ、第10は翡翠、第11は青玉、第12は紫水晶であったということですね。もうこれね、すごい並べられてるでしょう。でね、ある時にね、私知り合いの人で、あの宝石のなんか、あの何か売買してる人かな、商売してる人、あの頼む、これどういうものかちょっと列挙してくれませんかって言って、ね、お願いしたことあるぐらいだったんですけれども、これね微妙にね違うんですね、訳し方もね。以前のこの、聖書の新改訳の聖書と今の2017とですね、比べてもこう若干違うんですよね。で英語と、日本語の訳比べても違くて、これね要はですね、材質が大事っていうのも輝きのこの違いなんですね。この輝きがそのようなものであるっていう感じですよね。だからヨハネが目撃しているのと、あの何て言うか違う人が、例えばエゼキエルがとか、ほら他の人、この若干天における輝きがこのようなものだと、まあ、いうことでこう書いているんだと私は思います。でこの輝きについて、例えばエゼキエルの今お話したエゼキエルを見たって言いましたけれども、28の13節でケルブについて、この神のすぐそばにいたケルブについてこう言ってます。28章13節で、あなたは神のそのエデンにいて、あらゆる宝石に取り囲まれていた。赤メノ、トパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、シマメノ、壁玉、サファイア、トルコ石、エメラルド、あなたのタンバリンと笛は金で作られ、これらはあなたが創造された日に整えられたということで、もうね、すごいでしょ。であとは有名なのはどこですか。大祭司の胸当てですですね。こう書いてますね、出エジプトの28の17節から、その中に宝石をはめ込み4列にする。第1列は赤メノ、トパーズ、エメラルド、第2列はトルコ石、サファイア、ダイヤモンド、第3列はヒアシンス石、メノ、紫十字章、第4列は、緑柱石、シマメノ、壁玉、これらが、金縁の細工の中にはめ込まれるということです。ということでね、これほど本当に素晴らしいこの天の、輝きですね。ぜひですね、私たちは世と世の欲は過ぎ去るということを思い出してほしいですね。この世がいかに輝いて見えたとしても、バビロンのような輝きの、この偽の輝きですね、これに惑わされることなくですね、この天のエルサレムの輝きを見続けていくっていうのが必要ですね。必要ですね。これ聖書を今こう読んでもそうだし、あとは礼拝ですね、賛美をして聖霊によって本当に私たちが満たされて、本当神様のイエスキリストにあるこの天の輝きを見ていく必要があります。で次に21節、12の門は12の真珠であり、どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは純金で透き通ったガラスのようであったと。こう真珠ですね、門がね。だからね、当時はね、こう最高の価値だったらしいんですよね。 この真珠が、真珠、あ、今はねもう真珠ダイヤモンドの方がいいでしょうとかって思うかもしれませんけれども、あの違う、もっと価値があったらしい。だからあの、天の御国のですね、例えで天の御国は良い真珠を探している商人のようなものですってね。で、素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけたものは行って持ち場、持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいますね。この真珠、あれ、そして都の大鳥が純金で透き通ってガラスのようであるということです。あ、22章でね、初めのところで、この中央通りに命の水の川が流れているというこのことが書かれているわけなんですよね。迫害下にいる人たちはですね、おそらくですね、この天の幻を神様から見させていただいている感じがしますね。あの、覚えてます、あのステファノが石によって打ち殺されるときにイエス様が立っているのを見たっていうのはあるでしょ。で、こういう富を見させていただいて、だから今受けている恥ずかしめをこう耐え忍ぶ力が与えられるんじゃないかなと思います。スミラの教会に対しても命の冠を与えるよとこう言われました、イエス様が。で、ここまで見てですね、この宝石の輝きを見てたんですけど、今度はですね、見なかったっていう、今までの秩序、今ある秩序の中にある当たり前のものがないというですね、この話していきます。何がなくなっているか、22節です。私はこの都の中に神殿を見なかった。全能の神である主と子羊が都の神殿だからである。ここですよ。さっきも話しましたが、あれ、私神様を礼拝したいです、神殿どこですかってこう言ってですね、教会どこですかって言ったらですね、ない、え、どこどこどこって見たら、いや違うよ、お前その中にもういるよってもういるよ。イエス様を礼拝するためにどっか行くのではなくて、千年王国でさえですね、神殿があるんですよ、ですね、千年王国でさえ神殿があります。でもこの永遠の都、天の都エルサレムには神殿がないんです。なぜかといったら、皆が神殿の中、至聖所の中にいるからなんですね。23節、都はこれを照らす太陽も月も必要としない、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。太陽も月の光もないんですね。これもすごいことです。で、イザヤのね、予言にはね、興味深いね、話があるんですよ。38の26節には、主はその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は日の光のようになり、日の光は7倍にもなって、7つの日の光のようになると書かれてるんですね。けれども、60章の19節、20節を見ると、もう太陽も月も照らさずに、主ご自身が永遠の輝きになってるって書いてあるんですよ。だからイザヤははっきりとこの千年王国と、そしてあれですよね、あの新天新地の新しいエルサレムを区別しないで、こうなんかいろいろ織り交ぜてですね、こうやっぱあのそのまま話しちゃってるんですけれども、このどっちも話してる、矛盾したようなことを話してる理由はですね、これ違うところ、この千年間のあの王国の時にはまだ太陽はあるんです、月はあるんです、しかしもう必要ない、神ご自身が子羊が光だからだ。興味深いのは創世記の一章なんですよ。創世記の一章で第一日目に光があれって、光をあれって言ったじゃないですか。第四日に太陽と月、星、光るものが作られたわけなんですよね。で、私たちは太陽から光が出てると、まあ反射、あの何ていうかエネルギーが出てると知っているわけですけれども、じゃあ第一日目の光って何なのと、これ神ご自身の光なんですね。あそこは特になんかいろいろね、こう議論、なんか科学的に間違ってるとかなんかっていろいろ話してるけど、いやもうそれはそれはだって違いますよ。輝いてるんですよ、そこは神ご自身の光によって。で、太陽がないんです。24節、諸国の民は都の光によって歩み、地の王たちは自分たちの栄光を携えてくる。 都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとを都に携えてくることになると。次にないのは夜がないんです。夜がないんです。ヨハネは悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと。でこの悪が全くないので夜もないということなんですが、これも創世記と比べてください。一章二節に地は暴爆として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたと。この神の創造の始まりのところにすでに闇があったんですね。でそして光を照らされたわけですけれども、この神が初めに創造したものよりもバージョンアップしてるわけですよ。もう闇がないんです。アップグレードしちゃったんです。だから元々の神様の素晴らしさに回復した以上なんですよね。以上。そして諸国の民が王たちが門から入ってきていると言ってますけれども、これはですね、まあ、千年期の終わりにゴグマゴグですね、サタンが解き放たれて多くの者が惑わされますけれども、まあ、惑わしに乗らなかった人々であろうと考えられますね。で世界の人々が自分たちの栄光を携えてくると、まあ、礼拝しに来るんだということがここに書かれていますね。そして一日中決して閉じられないっていうの、これがすごいですよ。夜になったら絶対に城門は閉じられるんです。夜になったら。でも夜がないから閉じる必要はないんですけども、これイスラエル行った時にちょうどねオスマン朝時代かな、ずっと昔から何百年もある聖堂の門だったかな。これはねステパノ門って言ってね、獅子門とも言われるんですけども、そこどこに残ってるんですね。で言われました。そこでねガイドさんから説明を受けたんですね。この門は一度閉じられたら夜ですね、遅れてきた人のために開けることはまずない、まずない。でそれでその人が殺されようが何しようが絶対に開けないって言うんですね。なんでかっていうと、それほど守られるため、少しでも開けてそこが破れ口になって入ってこられたらたまったもんじゃないんですよ。だからこの閉じられてるっていうことはすっごく大事なんですね。それが閉じられてないんですよ。つまり本当にもうそこに入っていくことができるっていうね、この安心感。あとは中にいる人たちにとっては外敵はもう来ないんだっていう安心感です。しかし全て汚れたものや忌まわしいことや偽り等を行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に名が書かれているものだけである。これ前回ね見ましたが、火と硫黄の池の中に投げ込まれているんですよね。もうすでに8節に書いてありました。だからもうここに入ることは決してないわけですが、入ることはできるのはって、今度ね子羊の命の書、イエス様が誇られた、これ血がなさされたということによって信じ受け入れた者たちの命の書に流し書かれているものだけが入っていくことができるわけですね。だから7つの教会の、この勝利を得る者たちの中にイエス様はこのね命の書について多く書いてるんですよ。多くっていうか書いてるんですね。サルディスの教会で3章の5節でその者の名を命の書から決して消しはしない。イエス様がねルカによる福音書で悪霊を追い出したっていうのも素晴らしいんだけれども、あなた方の名が天に書き記されていることの方を喜びなさいとこう言われました。命ですね。そして同じくですね7つの教会のフィラデルフィアの教会の約束をもう一度ね眺めてみたいと思うんですよ。3章の12節ですね。3章の12節、私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。彼らはもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の皆と私との 私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記すということで、彼らを柱とするということが書いてあるし、そして名を書き記すというのが、これはもうフィラデルフィアというか、その当時のローマの社会に生きている人にはすごく身近な話で、この柱にですね、あの建物をに建てるのに貢献した人の名前っていうのが書いてあるんですよ。でこれをこのフィラデルフィアっていう人たちは教会でですね、このクリスチャンとしてやっていったんだけど、このユダヤ人のシナゴーを借りていたんですけれども、それが追い出されてしまった。このもうユダヤ人が持っていたこの特権がもうなくなってしまった。つまり、このローマの社会の中で、まあ、迫害される側に回っちゃったんですよね。このユダヤ人が追い出すことによって、でも私は戸を閉じることはないとイエスも言われました。開いとくよと、あなた方のために。そしてここの柱にして名前が書き記されると、だから私のものになったんだよって。でこのように迫害されている者たちに対する慰めを与えているんですね。私たちもですね、生活の中でいろんな困難があったりとか、そのさっきのバビロンという都ですね、この世の制度の中に生きている、でその中で大変なことがあるかもしれないし、これからもっともっと大変なことが起こるかもしれませんけれども、決して忘れていけないのがこのフィラデルフィアの教会に対するイエス様の約束ですね。勝利を得る者は神殿の柱となる、外に出ていくことはない、そしてエルサレムの名と新しい名とをイエス様はですね、書き記すということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして素晴らしい、この約束を与えてくださったことを感謝します。シオンの山ではなく、シオンの山ですね、シオンの山を私たちは用意されていて、イエス様の流された血がそこに用意されているんだと。主よ、上を見ていきなさいとあなたは言われました。今誘惑とかこの闇が本当に強く、闇の力が強くなっている時に、私たちが天からの天の幻による、この幻を精霊の力によってしっかりと見ることができるように助けてください。私たちが受け継ぐものがどれほど素晴らしいかを悟ることができるように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。